刻は午後9時を回りました。川崎 FM をお聞きの皆さん、こんばんは。パーソナリティの森さやかです。本日377回目となります、森さやかの Life is the Journey。 この番組では毎回さまざまな分野で活躍されている方をお迎えし、人生を振り返っていただきます。前回は日本ワイン .jp 編集長のりぞうさんにご出演いただきました。島根県松江で過ごした学生時代、商社に入社し繊維部門で活躍する中、会社の解体合併に伴い事業を踏襲して27歳で起業。そこから25年、東日本大震災、日中関係の悪化などビジネスを取り巻く外部環境の変化に撤退の決断や新たな事業の立ち上げをしながら歩み続けて現在、映画を通して日本のワインやチーズの魅力を発信し、日本の産業を世界へ届けようと取り組むのりぞうさん。芸は身を助くというメッセージをいただきました。今回も素敵なゲストをお迎えし、お話を伺っていきたいと思います。この番組は人と技術の力で驚きあふれる世界を、株式会社ワンワールドの提供でお送りします。さあ、それでは本日のゲストをご紹介いたしましょう。社会保険労務士事務所リズム代表、菊川洋平さんです。菊川さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、菊川さん、現在どのようなお仕事をされているのか、ぜひご紹介をお願いいたします。
はい、社会保険労務士の仕事をしておりまして、経営マネジメントのお話になるんですけども、いわゆる経営資源と会社の経営資源といった時に、人、物、金、あと情報、なんか今だと時間とか知的財産とか、はい、そういったのを挙げられるんですけども、この中 の人の部分の専門家ですね、としてですね、企業経営を外部からサポートするっていうお仕事をやっております。で、具体的にはですね、会社と社員さんとの雇用契約であったり、社会保険の手続きだったり、お給料の計算、就業規則を作ったりですね、そういったお仕事の日常的な業務、あとは短期的なプロジェクトのような形でですね、人事評価制度の構築であったり、企業買収のお手伝いをすることもあるんですけれども、買収先のリスク調査ですね、そういったことにお手伝いさせていただくこともございます。
この人の部分というところですが、今お聞きしてるとすごい多岐にわたりますね。
そうですね、はい。
じゃあ、そういったところは全てですね、網羅してやっているということですが、事務所がなんと川崎にあるそうですね。
はい、
川崎最寄り駅ですと、どういったところなんでしょうか。
は
い、
最寄り駅はですね、はい、東急東横線目黒線の元住吉駅っていうところです。もう駅出てすぐです、はい、事務所は。
そうですか。じゃあ、この川崎 FM が武蔵小杉にありますので、はいはい、もうすぐね、お隣近くですね。です、はい、へえ、じゃあそちらでですね、ご活躍ということなんですが、菊川さんですね、お客様とフランクでウェットなお付き合いをするという、はい、そんなちょっとご挨拶がとても印象的だったんですが、どういったですね、このことを大切にしながら今お仕事されていらっしゃるんでしょうか。
はい、いわゆる先生みたいな立ち振る舞いをしてしまうと、こんなこと言っていいのかなとか、ちょっとそういうふうに構えられてしまうと、専門家としてもですね、本当にお客様がやりたいことができないっていうか、
はい、
もっと近い距離感で、いろいろもう気軽に聞いてもらったりですね、
はい、
コミュニケーションする方がお互いより良い方向にこう持っていくことができるかなと思いますので、
う、
そういう意味でですね、あんまり固いお付き合いは、はい、コミュニケーションとかもですね、しないようにしております。
そうですか。でも確かに菊川さん、すごい反応もすごい早いですしね、すごい私もなんかメールの返信もすごく早くいただいて、なんかちょっとリラックスしながらですね、やり取りできるなというふうに思っております。さあ、それではですね、この川崎で、この事務所を開きですね、社労士として活躍されている菊川さん、どのような道を経て今に至るのか、ぜひお話伺っていきたいと思います。
はい、
で、もともと菊川さんは 学生時代というのはどんなことをこう学んでいたんでしょうか。
はい、私ですね、熊本の八代市にあります工業高等専門学校の高専っていうんですけども、そこに通っておりましてですね、そこで学んだこととしてはですね、情報電子工学科っていう名前の学科だったんですけども、電気だったり電子回路とかですね、
はい、
っていうことだったり、情報、プログラムとかですね、そういったのを学生の時は勉強しておりました。
じゃあそういう分野にすごい興味がおありだったということなんですね。
そうですね、はい、中学校の時に数学が、得意だったっていうところですかね。はい、
じゃあそこでこの学ばれて、いよいよ社会人スタートというふうになった時ですね、はい、一体どんな道からですね一歩歩まれたんでしょうか。
はい、新卒の時にですね、入った会社はですね、エンジニアとしてシステム開発会社に就職をいたしました。で、1回だけ転職をしたんですけども、
はい、
だから2社ですかね、2社勤めて、16年ほどですかね、一エンジニアとして過ごしました。なので今法律関係の仕事をしてるんですけども、それよりもエンジニアとしての技術職の経験の方が実は長いという、これまでの歩みでございます。
ちょっと意外ですね。なんかもう全然本当に違う職業をずっとやっていらしたということで、はい、16年、経験積まれたということなんですが、エンジニアをこの仕事をしているときってどんなことを感じながらですね、
はい
はい、その世界でお仕事されていたんでしょうか。
はい、そうですね、私の場合は企業向けの業務、業務システムっていう言い方をするんですけども、例えばそうですね、航空会社の、チケットを予約するシステムとか、
はい、
あとは、ツアーとかですね、国内ツアーとか、そういったシステムを例えば作ってる時もあったんですけども、
はい、
そうすると自分が作った関与したシステムが、旅行代理店とか行ったら実際使われてるんですよね、職員さんたちが、
はい、
そういうのを見ると、自分が作ったやつがこれ動いてるんだっていうのを見てちょっと嬉しくなったりとか、そういうことがありました。
そうですか。いろんな業務もね、本当に複雑になりなっていくと、システムを作るっていうのもなかなか難しそうですよね。
はい、難しいですね。はい、難しい、簡単なことではないですね。はい、
でもそういう難しいことにこのぶち当たった時っていうのは、はい、なんかどんな気持ちになるんですか。
難しいことにぶち当たるとですね、楽しくなるんですよね。
楽しい。
楽しい出来事、システムエンジニアの人が、はい、どこに喜びを覚えるかとか、いろんな人がいると思うんですけれども、私の場合はですね、システムトラブル対応が一番楽しかった仕事でして、なんでかっていうとですね、一刻も早く解決をしないといけないのに、解決方法がさっぱりわからないと、すごい困るじゃないですか。
はい、
だから急いでるので、そのやってる最中ですね、
はい、
興奮系のホルモンがたくさんどんどん分泌されていってですね、頭の回転もすごい良くなるし、なんとかこれでゴールまで行ったんだって、そしてまたそこで喜びが得られると、それが一番楽しかったですね。
ですか。いやもう今その話をしている時も大変楽しそうにね話をしてくださいました。さあその後のお話大変気になるところなんですが、後半引き続きお話伺っていきたいと思います。さてここでゲストの方の意外な一面を探ることを目的にこんな質問をさせていただきます。今菊川さんが興味関心を持っていることを教えてください。
はい、仕事全然関係ないんですけども、私ミュージシャンの宇多田ヒカルさんが実は大好きでして、まさに大ファンっていうほどじゃないんですけども、
はい、
仕事をしながらよく聞いてますし、ネットフリックスで配信されているライブ映像があるんですけども、
はい、
それも結構もう月に 1,2,3 回ぐらいは同じ映像なんですけども、見ております。
じゃあもう全部もう覚えているぐらい。
結構覚えてますね。はい、今年の夏にですね、実は国内ツアーが予定されててですね、
はい、
チケットが実はもう当たってるんですよ。
あ、すごい。
それを非常に楽しみにしながら今仕事をしております。
いいですね。いや、ありがとうございます。さあそれではここで1曲お届けしたいと思いますが、では菊川さん曲紹介をお願いいたします。
あ、はい、宇多田ヒカルさんのグッバイハピネスという曲でございます。
後半も引き続き社会保険労務士事務所リズム代表菊川洋平さんにお話を伺っていきたいと思います。前半はエンジニアとしてのキャリアを積まれたというところをお話をしていただきました。そしてこの16年ですね、このお勤めになってで、その2社目というところで、あのリクルートにですね、はい、入られたということなんですね。はい、ここではなんかどんなお仕事をされていたんですか？
はい、転職したそのリクルートなんですけども、そこ の従業員さん、従業員さんというか自社なんですけども、従業員の人事管理システム、給与システムのですね、はい、システム担当として、だからエンジニアですね、同じエンジニアとして転職をいたしました。
はい、へえ、こういうその、転職をこう決めたこの、はい、なんかこう背景というか、それはなんかどういったことだったんですか？
そうですね、1社目はですね、自宅側といいますか、お客様が求めるシステムをこう自宅して開発して、はい、納期にこう納めすると、そういう仕事をしていたんですけれども、発注側の仕事にすごい興味を持つようになってですね、テーブルの反対側にこう行ってみようと思って、それでこう事業会社に転職をした先が、はい、2社目のリクルートだったということですね。
じゃあそこでですね、またこう経験を積まれていく中、社会保険労務士というですね、この職業にこの、この出会っていくわけですが、はい、一体どんなことがこうきっかけでですね、はい、今のこう仕事につながっていくんでしょうか？
はい、人事システム、給与システムですので、お客様っていうか社内なんですけども、お客様は人事になるわけですね、はい、人事が顧客とっていうことで、システム開発の仕事はですね、お客様の会社の業界ルールだったり、はい、ビジネスプロセスとかですね、そういったのを理解しておかないと、システムどうしても作れないんですけども、人事が顧客ということは、労働関係の法律だったり、社内の人事制度が、いわゆるビジネスルールになるということで、
はい、
これを理解しないと、人事システムの保守は担当はできないと、自分の中で思いまして、顧客理解のためですね、
はい、
そのために社会保険労務士をこう目指したっていうのがきっかけでございます。
じゃあ在籍をしながらですね、顧客を理解をしようと思って資格を取ったと、
はいはい、
そしてそれが職業となっていくんですね。はい、資格を取ってですね、この在籍をしながらこの資格を生かすという道もあったと思うんですが、はい、なぜこの独立をするという選択をされたんでしょうか？
はい、はい、そうですね、もともと社会保険労務士の勉強を始めた頃は独立するつもりは全然なかったんですけども、
はい、
合格したタイミングの年齢も40近かったっていうのも、あったり、この中、この先もずっと会社の中に所属しながら会社を通して世の中に貢献していくっていうことでも十分喜びあったんですけども、もう少しですね、近い距離感で自分が直接的にお客様にはもっと貢献していきたいなと思いまして、あとはですね、実際開業してやってらっしゃる方の話を聞いていく中で、大体イメージが湧いたというところもすごい大きくて、独立してしまおうと思って、独立した次第でございます。
へー、でも大きな、ね、決断ですよね。
はい、
キャリアチェンジすごいね、はい、もう
家族がよくして許してくれたなと。
で、独立されたのがちょうど2020年、
はい、
ちょうどコロナ禍が、ね、始まるというところだったんですね。はいはい、いや、そうした中では結構この立ち上げというのは大変だったんじゃないでしょうか？
そうですね、はい、開業した人は皆さん経験なさることだとは思うんですけども、お客様を自分の力で獲得していくですとか、資金的にこう回すとかですね、なんとか自分も生活しないといけないですので、そのあたりですね、はい、皆さんどんな方でも開業すると悩まれるところだと思うんですけども、当然私もそうですね、そこはかなり苦労したところでございます。
今までこの営業ってされたことあったんでしょうか？
したことありません。今ですらわからないです、やり方。
そうですか。でもやっぱり独立をしたら、はい、でもお客様を得ていかなければいけないということで、はい、前に出ないといけないということですよね。はい、 ここはやっぱり勇気を持つっていうところでしょうか。
そうですね、営業しに行くっていうよりも、ご縁があったお客様だったり、一緒に仕事をした仲間たちと、こう一生懸命仕事をしているだけなんですけどね、こう喜んで自分が頑張ってこう喜んでいただける方が良かったんで、ちょっと他の方もちょっと紹介したいんだけどみたいな、そういう広がり方がばっかりですね。もうずっとそればっかりです。
そうですか。今ですね、この社会保険労務士としてこのお仕事をされている中で、仕事のこう醍醐味ってどんなところにこう感じていらっしゃいますか。
はい、どうしてもですね、問題解決の対象がこう人っていうところがこう特徴的なところでありまして、こう人の感情がどうしても絶対に絡むというところが、ちょっと特徴的としてはあるんですけども、法律の仕事なんですけども、こう法律上はこうなってますよとか、論理的に考えたらこういうことじゃないでしょうかっていうことだけではちょっと解決ができないんですね。なので感情が絡みつつなんとか解決に導こうとすると、もう当事者のその方の正義が一体何なんだろうとか、相手方の性格はどうかなとか、道義的にこのやり方はいいのかどうかとか、ちょっと感情プラスちょっと道徳的にどうかみたいなところも含めて判断軸に入れてですね、なんとか解決をしていくというところが、非常に面白いって言ったらダメなんです。面白いって言ったらダメなんですけども、非常に面白いというところですね。
ですからこの理屈ではなかなか通らない部分っていうか、はい、そういったものがやっぱりある、そうですね、人と人っていうことですもんね、一方で菊川さんが感じる、この仕事の難しさっていうのはどんなところなんでしょうか。
はい、難しさですね。そうですね、法律の知識みたいなところは自分で調べればなんとかなるんですけども、当事者っていうのは自分の場合は企業法務ですので、会社の経営側になるんですけども、従業員さんとコミュニケーションするときもあるんですけども、クライアントさん の経営者だったり従業員さんがこうどういうふうなことを思ってどうしてこういうことを言ってくるんだろうっていう、そこの想像するところですかね。想像力のところなんですけども、一緒に普段仕事しているわけでもないですし、分からないのは分からないんですけども、読み切れないところもあるんですけども、そこを何とかこう汲み取ってですね、おそらくこういうことを目指しているんだろうというところで解決策にこう結びつけていくようなところですね。
今この社会保険労務士というですね、この資格を持ってこう活躍されている方というのが、全国にいらっしゃるということなんですが、今この業界自体は、こう人数としてはこう増えているんでしょうか。
多分増えている、ちょっとずつですけど増えていると思うんですけど、全国にですね、4万何千人ぐらい確かいるはずなんですよね。その中で実際活動している人がどれだけいるかっていうのはちょっとわからないんですけども、開業して独立してやってらっしゃる方がだいたい1万何千人ぐらいいらっしゃるんですかね、きっと。
この社会保険労務士が活躍する上で大切なことってどんなところだというふうにこうお感じになりますか。
そうですね、私よりもこう大先生の方がですね、業界にちょっとたくさんいらっしゃる中で大変こうそれ多いんですけども、普段意識していることがありまして、専門家、我々専門家から見たときに、クライアントさんはたくさん何社もあるわけですね。例えば何十社とか、大規模事務所であれば何百社とか、で専門家からするとたくさんいらっしゃるクライアントさんの中の一社っていう見え方をするんですけども、これ逆の立場になると、クライアントさんから見て専門家の方がどう見えてるかっていうと、こう選び抜いたたった一人の専門家なんですよね。でこれを絶対忘れてはいけないなって思ってですね、これ忘れてしまうと雑になってしまうというか、そういうところもありますので、これはですね、絶対に忘れないようにするっていうところは普段意識しているところですかね。こういった社会保険労務士にも限らないと思うんですけれども、もうビジネスマインドの基本的なことですかね。こういうことを大切にできる人がおそらく活躍していくんじゃないだろうかなと思っているところです。
さあ、この番組ではゲストの皆さんに必ずお聞きしている質問があります。菊川さんにもお伺いさせていただきます。これから自分の夢を実現しようと考えている方々へ背中を押すメッセージをお願いいたします。
はい、夢を実現した姿を強烈にイメージ、必ず叶うという ことをメッセージさせていただきます。
その心は、
はいはい、もう文字通りなんですけども、こう夢を実現している自分をですね、強烈にすごく鮮明にこうイメージをするとですね、近い将来は叶うんですよね。脳科学的にもそういうふうに言われているようでして、はい、ちょっと私はよくわからないんですけども、ただ経験から確かにそうだなっていうふうに思っているところですので、この言葉を選ばさせていただきました。
素敵なメッセージをありがとうございました。ということで、本日は改めまして、社会保険労務士事務所リズム代表菊川洋平さんにご登場いただきました。菊川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、それでは最後にもう一曲お届けしましょう。ベンソンブーンでビューティフルスティングス。森さやかの Life is the Journey、 いかがでしたでしょうか。エンジニアとして問題解決することの面白さを感じながら歩んだ16年、リクルート時代、社内の給与システムの開発を手掛ける中、理解を深めるために労務の世界を学ぼうとしたことがきっかけで社会保険労務士へ。人の感情が絡む労務の問題に熱心に取り組む菊川さん。多くの選択肢がある中、顧客はなぜ自分を選んだのか、仕事をする上での基本、それがやはり大事だと語る菊川さん。その言葉にハッとさせられ、自分自身にも問いかけながら、プロとしての在り方、そして仕事の本質を改めて考えさせられた、そんな時間でした。次回はどんな素敵なゲストの方が来てくださるでしょうか。来週もまたこの時間にお会いしましょう。今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。